賛美の時間、Gライトクルーズ。しばらくの間、イエス様と共に心地よい船の旅に出かけてみませんか？ご案内は、ラジオ牧師の早川和夫とパーソナリティの清水佳作でお送りいたします。
皆さん、お元気ですか？ラジオ牧師の早川和夫です。2月の半ばを過ぎました。この頃が1年で一番寒い頃で、身に応えます。特に早いお仕事をしておられる方は、この寒さが身に染みることでしょう。でも、この時さえ乗り越えれば、日差しも長くなって春の香りが強く感じると思います。また恐ろしい速さで蔓延しているコロナ禍も、必ずコロナの恐怖から解放される日が来ます。解放される春を信じて、今を耐え忍ぶことです。頑張りましょう。清水さんは、解放される春になったら何をしたいですか？
清水貞子です。そうですね、月並みですけれども、やはり桜を見に行きたいと思います。そこで一つ質問してよろしいですか？早川先生は冬の時代っていうのを経験されましたか？
そうですね、私は、人生の中でとてもこう覚えている冬の時代があります。厳しい冬の時代でしたね。その一つは、牧師になるための修行時代が冬の時代でした。朝の祈り会が大変だったとか、教会の奉仕が厳しかったというのが冬ではなかったんです。その修行時代がいつ終わるかという、先が見えない不安がそうでした。それに耐えられなくて去っていく人たちも何人かいましたし、後から来た人たちが先に受け入れられたりするとき、とても忍耐が試されたことを思い出します。私は神様の合祀をしながら、冬のように寒々とした心でありました。しかし、神様はとても素晴らしいことをしてくださいました。今、牧師として合祀ができているのは、神様の不思議な計らいだと思っております。
あ、そうですか。本当に新学校の時に朝の祈祷会が大変だった。
新学校ではなくてね、教会奉仕の時、まだ新学校行かせてもらえなかった時、でっちぼうこびたのですね。その時が一番つらかったですね。
あ、そうですか。やっぱりその時の、やっぱり朝は寒かったですね。
争点がね、その時は5時、朝5時に争点がある。その前に新聞配達をして、で途中でお祈り会に出るというようなこともあって、いろんなことがありましたけども、大変でしたね。でも、それが嫌だということや辛いと思ったことはないんですね。むしろ、先ほど言ったように、こう耐えるというか、待つというかね、受け入れてもらえるというか、弟子として本当にこう採用してもらえるというかね、それが大変でしたね。
なるほど、
はい。
ああ、そうか。それは忍耐強く待たなければならないというところでございますね。
そうですね、そういう時代でもあったんですけどね。
ああ、そうですか、はい、いや、大変でしたね。ではここで初めの一曲をお送りいたしましょう。梶太郎さんで、冬の青い空。
Can't lose, あなたは。
梶太郎さんで冬の青い空をお送りいたしました。早川先生はそのような冬の時期はどういうふうにして過ごされてたんですか？
そうですね、神様に叫びましたね。神様、私は何もかも捨てて神様の働きの人となりたいと願っているのに、どうして道を開いてくだされないのですか、まあ、そういうふうに叫びました。皆さんも同じだと思うのですが、今の現状の中で行き詰まり、声なき声で叫んでおられるという人はいるんじゃないかと思うんですね。私もこれからどうしたらよいのか、迷いの中で必死に神様に向かって叫んだ記憶があります。何とかしてください。清水さんはそんな叫び声を上げた時がありませんか？
そうですね、そんなに行き詰まった辛い思いっていうのはあまりないですね。楽天的なのか知らないですけれども、でも時々神様何とかしてくださいっていう、そのちっちゃなことが叫びになっているのかな。なんかそんなことはあります。
そうですね、まあ、人によるですけども、まあ、忘れていることもあって、本当は叫びたいことも何度かあったと思うんですけどね。でもまあこうして今は忘れてしまっていることもまた恵みかなと、そういうふうに思いますよね。ここでもう一曲お送りしましょう。福本夏子さんで雨上がりの道を。
地を主と共に歩いて行く。綺麗に晴れた空は明日への希望へと続いていく。主がいれば何も怖くない。ただ明日を見つめ、主と共に全ての道のと共に歩いて行く。輝く命を胸に抱きしめ歩いて
福本夏子さんで雨上がりの道をお送りいたしました。ここで早川ラジオ牧師から聖書のお話をしていただきましょう。今日のお話の題は御言葉の信仰です。お話の後に賛美グループノアでもう振り向かないをお送りいたします。
皆さんも一度は経験したかもしれませんし、今そのど真ん中におられるかもしれません。その時は耐えられないような試練のように思います。神様いつまでですかと叫びたくなる時があります。そういえば聖書の中にそのような苦しみに陥って叫んだ人がいましたね。清水さんすいませんが、詩編の13編1節から6節を読んでくださいませんか。
それではお読みいたします。詩編13編1節から6節。主よ、いつまでですか。あなたは私を永久にお忘れになるのですか。いつまで御顔を私からお隠しになるのですか。いつまで私は自分の魂のうちで思い計らなければならないのでしょう。私の心には一日中悲しみがあります。いつまで敵が私の上に勝ち誇るのでしょう。私に目を注ぎ、私に答えてください。私の髪、主よ、私の目を輝かせてください。私が死の眠りにつかないように。 また私の敵が、俺は彼に勝ったと言わないように、私がよろめいたと言って私の仇が喜ばないように、私はあなたの恵みにより頼みました。私の心はあなたの救いを喜びます。私は主に歌を歌います。主が私を豊かにあしらわれたゆえに。
この詩篇の作者は、多分ダビデというイスラエルの第二代目の王様だと思われています。ダビデは素晴らしいイスラエルの王様で、神様から愛されている王様でした。しかし、彼が背負った試練はとても大きく、その解決の道がなかなか見えなかったようで、具体的にどのような試練であったかよくわかりませんが、ついいつまでですかと言ってしまうほどの辛く長い試練のトンネルでした。しかしこの詩篇の最後に言っているように、私はあなたの恵みにより頼みました。私の心はあなたの救いを喜びます。私は主に歌を歌います。主が私を豊かにあしらわれたゆえ。この告白は試練に未だ勝利していないけれど、勝利したかのように言い放っています。この勝利の先取りした信仰の告白がダビデに勇気を湧き立たせていました。それはあなたの救いを喜びますの告白でわかります。ダビデはこの信仰を何をもって働かせたのでしょうか。そのお話しする前にもう一曲お送りしましょう。賛美グループヌアでもう振り向かない。
賛美グループノアでもう振り向かないをお送りいたしました。早川先生、ダビデのような信仰がどうして生まれたのでしょうか。その続きを聞かせてください。
ではコリント人への手紙第1、10章の11節から13節を読んでくださいませんか。
はい、お読みいたします。コリント人への手紙第1、10章11節から13節。これらのことが彼らに起こったのは戒めのためであり、それが書かれたのは世の終わりに望んでいる私たちへの教訓とするためです。ですから、立っていると思う者は倒れないように気をつけなさい。あなた方のあった試練は皆人の知らないようなものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えることのできないような試練に合わせるようなことはなさいません。むしろ耐えることのできるように試練とともに脱出の道も備えていてくださいます。
読んでいただいた聖書の御言葉の中にこう記されていましたね。これらのことが彼らに起こったのは戒めのためであり、それが書かれたのは世の終わりに望んでいる私たちへの教訓とするためです。神様がなされた数々の行為は、聖書、つまり神様からの御言葉を読むことによって信仰が生み出されるということです。ですから聖書を読むなら、試練にあった心にも勇気が湧いてくるというのです。今読んでくださった御言葉もその恵みが記されています。この御言葉は試練にあった私たちに勇気を与えますね。あなた方のあった試練は皆人の知らないようなものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えることのできないような試練に合わせるようなことはなさいません。むしろ耐えることができるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。神様は今も昔も変わることはありません。御言葉によって信仰を働かせるなら、今の試練を乗り越えさせてくださるのです。御言葉を信じて神様に求めてみられませんか。ここで今日の最後の一曲をお送りしましょう。渡辺裕朗先生で賛美歌267番、神は我が櫓。Oh! 渡辺裕郎先生で賛美歌267番神は我が櫓をお送りしました。ここで聖書を朗読していただきます。
聖書を朗読いたします。詩編62編1節から8節。私の魂は黙ってただ神を待ち望む。私の救いは神から来る。神こそ我が岩、我が救い、我が櫓、私は決して揺るがされない。お前たちはいつまで一人の人を襲うのか。お前たちはこぞって打ち殺そうとしている。あたかも傾いた城壁がぐらつく石垣のように、まことに彼らは彼を高い位置から突き落とそうと企んでいる。彼らは偽りを好み、口では祝福し、心の中では呪う。私の魂は黙ってただ神を待ち望む。私の望みは神から来るからだ。神こそ我が岩、我が救い、我が櫓、私は揺るがされることはない。私の救いと私の栄光は神にかかっている。私の力と岩と酒どころは神のうちにある。民よ、どんな時にも神に信頼せよ。あなた方の心を神の御前に注ぎ出せ。神は我らの酒どころである。ここで皆様の祝福のためにお祈りしていただきます。
お祈りいたします。天と地と私たちを作られた神様、今試練の中に苦しんでいます。あなたは信頼する者に一番良いことをしてくださるお方だと信じます。その信仰に応えて脱出の道を与えてください。そしてダビデのようにあなたを賛美させてください。私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
皆さん、今回の御言葉のクルーズはいかがでしたか？イエス様からの御言葉は心地よくあなたの心に届いたでしょうか？私も神様からの祝福が皆様の上にありますようにお祈りいたします。さて、この放送は金宝殿近畿福音放送伝道協力会からお届けしています。金宝殿とは近畿一円の約500以上のキリスト教会のネットワークです。皆さんの近くにも金宝殿の協力教会があります。お近くのキリスト教会に出席したいと願われる方は金宝殿公式ホームページの支援教会一覧をご覧くださるか、金宝殿に直接お尋ねください。また何かご感想やご意見、ご質問などがありましたらご遠慮なくお尋ねください。お待ちしております。
次回は3月にお届けする予定です。また以前の番組も残しておりますので自由に何度でもお聞きください。スマートフォンからも聞くことができます。
今回の放送はパーソナリティの清水貞子と
ラジオ牧師の早川和夫でお送りしました。
それでは皆さん、次回をお楽しみに。
お元気で。